じゃあ大変お待たせしました。NSP 会員で、中小企業連載、研究会の阿部と申しまして、まあ、今日初めての人もいらっしゃると思うんですが、まあ、一つ、まあ、少し早めに、まあ、40分ぐらいからで、の時間で終わらせたいなというふうに思っております。皆さんもお腹空いている可能性もありますのでね、まあ、そんなことでちょっと我々の日頃の研究の話とか、あと私どもがいつも考えていること、それからまあいつも先生のおっしゃっていることをですね受けまして、まあそんなことをちょっとお話してみたいなというふうに思いますが、まさに私がまた立っているとですね、あの威圧感がありますのでちょっと座らせていただきましてですねまああの今も藤原先生の話聞いてですね、あのちなみにちょっと私も思ったんですけど、あの観光立国って話ですが、去年のヒット商品番付の、東の横綱何か覚えてらっしゃいますか？ちなみに西の横綱がですね、これ皆さん持ってないかもしれないんですけど、妖怪ウォッチって、よくわかんないですけどで、はい、東の横綱、はい、ちなみに一昨年の横綱はですね、これ皆さん飲んだことあるんじゃないでしょうか。落合さんが持ってたけど、あのセブンカフェ、ね、何億杯も売れてるんですね。で去年のヒット商品番付、今まさに先生の話を伺ってと思ったのは、実はインバウンド消費といって、ヒット商品番付1位ですよ。要はまさに観光立国の中で、あの円安で外人が来る、もう今沖縄でも九州でもこの辺でも外人さんがですね爆買いしていくんですよねドン・キホーテとかで、そこでインバウンド消費ということで、まあ、今年も、まあ、続いてますね。もう本当にこの観光立国なんか何十年も前から10年以上前におっしゃってますし、それからあとこれまさに今日の朝刊で、これねギリシャの話と、でこんなのもですね、あのロシアとギリシャが接近って出てるんですよね。これね前から先生言ってますほんまに。でこれ勉強してない人は、えなんでギリシャってだって EU にいて、なんでロシア側とって、もうワールドレポートなんか読んでればですね、もう前からずっとね、だから女の知ってるしって感じなんですね。だから まさにですね、やっぱりもう先見性というか、そういう中で、この中小企業に関してもですね、まあ、当初日本再生ということに関してやはり、これもじゃあちょっと質問したいと思いますが、日本全国の雇用のうちですね、中小企業ってどのぐらい生み出していると思われますか？何割ぐらい？雇用のうちのですね、まあ、実は7割が中小企業と言われています。さらに企業の数では 99.7%、ですから上場企業は4000弱ですから、まあ、どれだけ中小企業がこれから元気にならなきゃということで、まさに日本再生の一環として中小零細企業、まあ、ここを元気にせなならんという、まあ、先生の提言があって、まあ、その他に、地域あるいは、その、まあ、金融の部分ですとか、それからリーダーシップですとかね、まあ、いろんな研究会がありまして、まあ、その中で、まあ、私ども中小企業で、まあ、本業が私とこ近いところがあるので、まあ、そんなことも含めて日頃、まあ、榎本先生とですね、まあ、中心に、あといろんなメンバーの方と、勉強させてもらっていると、まあ、こういうことでございます。で、まあ、そんな中でちょっと最初に自己紹介しておきたいと思うんですが、またご質問でございます。経営資源、一般的に経営資源と言いますと、何を思い浮かばれるか、ここに一応出しました。はい、さすがですね、はい、人物お金とかね、で、他にも情報とか時間とかいろいろ言うんですけど、まあ、まさにうちの会社の名前ですけどね、そのうちの一つヒューマン、人とマネー、これもともと私も金融機関なので、まあ、そこの、まあ、お手伝いしますよということで、要はそのヒューマネという自分の名前、その造語なんですが、まあ、作らせてもらっていろいろと、まあ、アドバイスさせてもらっていると、人のこととお金のことですね。で特に今お金のことはですね、中小企業が非常に実は、先ほどの円安というのは、まあ、トヨタさんにはいいのかもしれないけども、こういう輸入物価上がりますんでね、まあ、非常にうちのお客さんでもそうだし、まあ、休業しているところ多いんですね。ですからそこが本当になんとかせなならんということで、いろいろ相談多いです。ですから、まあ、経営資源の応援企業ということで、まあ、そういう意味で本業が、まあ、近いところもあるんで、この中小企業研究会ということで、まあ、今いろいろと一緒に勉強してます。で、経済産業省はですね、認定支援機関といって、まあ、一応言ってるのは言ってるんですよね。これから中小企業大変になるから、支援してあげなさいということで、税理士事務所さんとかですね、うちみたいな会社にその中小企業のこう横に携わって、一緒にで一番これからやらなきゃいけないのは銀行さんとのミーティングなんですよ。それを今現実にすごく来てます。まあ、ご存知だと思うんですけど、金融円滑法という亀井さんの時の、まあ、法律がありましてですね、で まあ、それが切れた、おととし2013年で、まあ、それで、まあ、今実はですね、暫定リスケっていう言葉があるんですよ。要はリスケジュールですね、あの銀行から借りた中小企業お金返せない、でそれが今、まあ、リスケジュールということで、それが、まあ、2013年3月までだったんですが、実際終わっちゃってるんじゃないですか。でも大変なんですよ。なので暫定的に、まあ、条件変更していいよっていうのが、まあ、一応3年と言われてるんですね。ですからそうすると2013、14、15、15、来年の3月頃までは、まあ、ことは非常に悪いですが、まあ、ゾンビみたいな感じですね、こうなんとか、まあ、許してやるよみたいな貸し付け条件ですね、また変更して、いよいよそこからまた暫定リスケ期間中が来年、まさに藤原先生の話とつながってくるんだけども、まあ、非常に厳しい状況で、まあ、来年ぐらい正念場じゃないでしょうか。暫定リスケの期間も終わっちゃうし、消費増税待ったなしで、再来年の4月ですから消費増税が、そうすると前倒しからするともう来年あたりでですね、まあ、景気本当に良くならないと厳しいんじゃないのかなと私は思ってるんですけど、まあ、そう簡単に今の話でもね良くなるわけじゃないと思うんで、まあ、そんなことをまあ日頃本業の方でやってます。で、一応ここ皆様のところに、まあ、こんなことについてパッパッとお話申し上げたいなというふうに思います。で、まず時代背景はですね、今もう時流の話を藤原先生から聞いたんで、まあ、ほんの復習程度にですね、これ前ちょっと見てください、ここで一つまた質問でございます、はい、時代背景を考えるに私がいつも言ってることなんですね。 AKB です、はい、AKB とは何でしょうこれですね、はい、実はですね、私あの安倍って言うんですけど、先ほどが先生に安倍って言ってガーッと言うんですけどね、あの幸いなことに最近 ね、メールがですね、安倍様ってね、あの私の安倍はですね、ここにちょっと見えますかね、小里編の兄部活の部なんで、幸い2文字とも違うんですけどね、あの2文字とも違うメールが来るんですよ。1文字ぐらい間違ってないのは許してたんですけどね、そのぐらいやっぱアベノミクスの影響強いんだなと思って、まあ、安倍様って安い米で、あの人弁の米で来るんですよ。2文字とも違うんです、はい、もうお分かりですね、ということでせっかくなんでまた問題でございます。アベノミクス実は4本の矢と言われてるんですけれども、まあ、あのちょっとね、まあ、1本目大胆な金融緩和、2本目機動的な財政政策、3本目が民間投資を喚起する、成長戦略でしたっけ。であと、まあ、私言ってるのはこれ東京五輪とか言ってるんですけどね、まあ、いずれにしても言ってるんですが、これ今一応こう出しますが、ただ実質ですね、まあ、東京五輪はやはりまあ楽しみではあるんですけど、まあ、お金の財政の問題もありますよね。でそう考えると結局ですね、実質的にあの機能しているのはですね、まあ、2本目はだから今藤原先生 もう財政破綻ですからね、だから金融緩和は大胆にって言ってるんですけど、財政は機動的にという、どういう日本語なのかよく分からないですけどね、機動的にやらざるを得ないというか、まあ、実質のプライマリーバランスの問題もありますので、結局ですね、1本目頼みなんですよ。一昨年のバズーカ緩和、去年のハロウィン緩和、まあ、いずれにしても要はばらまいちゃってるわけですよ、お金を。でこういうことで、あのこれ、お金がばらまかれてますよっていうのをこれイメージでこう作りました。でどういうことかというと、 AKB というのはですね、まあ、私ども申し上げているのは、安倍黒田のばらまき政策というこれは私どもの AKB でございます。でこういう時代はですね、まさに、これが藤原先生がおっしゃっている言葉を引用させてもらいますと、要はお金ばらまいてますんで、まあ、インフレにもなるでしょう、まあ、国もインフレって言ってるんですけど、そうなるとですね、もう金の価値なんか大してなくなっちゃうんですね。なのでまさに今だけ金だけ自分だけという先生がおっしゃってる、そういう時代ではもう生き残れないんですということは間違いないと。あのやっぱりもう先ほどもあった、本当私も十何年前、上場企業を勤めてる時はですね、先生おっしゃってる意味がよく分かんなかったところがあるんですよ。儲けから入ろうとするから儲かんねえんだみたいなね、で儲けから始めるんじゃないですかなと思ってたんですけど、儲けだけは儲けは後回しだみたいな、まあそういう感覚っていうのは本当に特に非常に重要なんだろうなと思ってます。ですから、まあ、これから もっともっと大変化していく、まあ、その中で、まあ、今も財政の問題、あるいはお金ばらまかれてますので、まあ、本当に、変化しながら大変な時代ですと、まあ、いうふうに思っています。まあ、これが一つ目の、まあ、時代背景、まあ、先生の一部の話と、まあ、つなげていただければ、要は、まあ、大変なんだということだと思う。何もしない人は、じっとしている人は、いうことつながらない人はやっぱりどんどんどんどん落ちこぼれていってしまうんだろうなというふうに本当に思ってますよ。で、 2つ目がそんな中で中小零細企業なんですけれども、ちなみにですねこれもちょっと聞いてみたいなと思うんですが、中小企業の悩み、まあ、雇用の7割数で412万社とも言われていますが、まあ、悩みが多いんですね。どんなことが悩みだと思います？ですから私実は今日本当午後のあそこのお風呂屋さんも ぜひ見に行きたいんですけどね、まさに一つの革新的な事例だと思うんですね。ただどうして申し訳ないですけど、午後からですね私その金融の勉強会の主催やってまして、それが川口であるんで主催者なんでちょっと移動しなきゃいけないんで、そっち行けないんですけど、また改めてねゆっくり風呂に浸かりに行こうかなと思ってるんですけど、まあそういう元気なところもあるんですけど、一般的にはですね、まあ、こんなことが悩みと言われています。まあ売上伸びない、まあ、これはありますよね。コスト、それから最近非常に多いのがちょっとちっちゃくて申し訳ないですけど後継者問題です。事業承継がうまくいかないで会社を閉じる、いやおなく閉じるという事例が年間6万から7万件とも言われています。非常に事業承継の相談も多い。それからまあ資金繰りですね。これが私も最近そのリス系リスだら、あの法律は本当に良かったのかどうか後で藤原先生にもう一回聞きたいと思いますけどね、要はあんなことして傷でかくなっちゃったとかいっぱいあるんですよね。でそのまあ、円滑を終わった時点でもう終わりにしときゃまだよかったんで、また2年間今リスケ暫定リスケしてますよね。余計傷出ないんです。でこの間も、もう本当に資金繰りどうしようもない。でメインバ、まあ、新金さんなんですけど、もうそこはもう無理なんで、あと政策に行くことは紹介するからとかですね、まあ、本当にですね資金繰りの問題も華やかに見える上場企業とは別にですね苦しいところいっぱいあります。でまあ、あとはそのパートナーどう組んでいけばいいとか、まあ、いろいろ悩みがあります。まあ、そんな意味で、まあ、本当に今華やいでいるような企業様、まあ、上場企業と違ってですね、アベノミクスっていうのは、まあ、さっきも4本の柱って言ってますけど、矢と言ってますけど、私は主にこのちょっとメモっていたトリクルダウンっていう言葉があるんですね。でトリクルダウンというのは要は、まあ、そういう理論があって、その止める人が飛んでくると儲かってくると、だんだん下に降りてくるんじゃないのっていうイメージなんです。でところが私のお客さんとかと相談来る人もですね、だから何もしないで、 今うち不景気だよな安倍ちゃんよと、安倍ちゃんってこっちの安倍ちゃんですよ安倍晋三だからで安倍ちゃんよ今不景気なんだようちよ、でもそのうちよ上場企業とか今儲かってらしいから、うちに下請けにも来んだろ仕事がよつって何もしないんですねそれはトリクルダウン信用しちゃってるんですけど、私はそうないと思いますよね。そもそもそんなもん理論であってね、上が止めは必ず下まで降りてくるのかっていう、だからトリクルダウン理論に基づいてるんだと思うんですけど、現実の中小零細企業が仕掛けたしてるはところはいっぱい元気なところがあります。隣のお風呂屋さんもぜひ見てほしいと思うんですね。だけど、じっとしてたら本当にもう廃業いっぱいありますんで、まあ、そういう意味ではまあ、非常にこれから悩みの大きい、まあ、業界で、それを元気にしなければ日本再生はならないんだという、まあ、先生のお話に基づいて我々もですね、まあ、いろんな研究をしながらということでございます。で3つ目になります。このもう早くもページ目の3つ目ですね。で、まあ、私ども、中小零細企業研究会、まあ、佐藤先生のね後でお話を伺う、やはり最後は私も心人の問題だと思ってですね、そこと一緒にですね日頃榎本先生の下で、まあ、研究してるんですけど、例えばまあ、これなんかですね、これは両国の榎本会計のあるところなんですけど、まあ、こういう座学ですね、まあ、こういうふうに皆さんで勉強会したりですね、これは私に喋ってます。で、あるいは現場に行ってということで、まあ、ここはね、白川さんも一緒に行きましたけど、これは足立区の50人ぐらいの製造業なんですけども、うちの会員さんの会が工場長やってる会社に行ってですね、まあ、非常に元気な中小製造業でありました。こう五軸っていう、こう今そのマシニングセンターですね、まあ、すごく今中小製造業も非常にこう二極化してるんですけどね。あるいはですね、これは2年前になるんですけども、まあ元気な企業で、中小企業じゃないんですけど、遊びに行ったわけじゃないんですよ。研究しにですね、ディズニーランドに、質問をしまくりにですね、こう掃除している人にですね、これ なんで掃除してるんですかとか、あるいは本当に私これ質問したこの人に、こうシュッと巻いてるんですよ。でこれ中性洗剤ですかと、 何言うんですか、魔法の水ですと言ってましたよね。まあ、そうやっていろいろ質問するんです。この子たちにもですね、この子にもう本当ちゃんと許可取って写真撮ってますからね、これ無断で撮ってませんけど、ここにこう立てますね、まあ、こう余談なんですが、こうドナルドみたいにいますよね。で、本当にこれすごいなと思うのは、それ教育じゃないらしいんですけどね、そういうねっていうマニュアルはないらしいんですけどね、これ皆さんどうですか、これ同じに見えませんこれね。で、あれどれ買っても一緒ですよねとか言うと、あ、この子たち一人一人には全部顔が違いますとか言うんですよ。これどう考えてもどっか中国かどっかで作ってんだろうみたいな感じなんですけどね。それはそのなんていうのかな、買いに来た人の夢を奪わないで、この子が考えて言ってる言葉なんですよね。要するに、まあ、そんなこともですね、質問しながら分かってくるんですけど、まあ、そうやってこう現場に行ったりですね、それから、まあ、時にはいっぱいやりながらということで、まあ、この辺も足立区の人とかとですね、一緒に飲、足立区、墨田区の人ですね、一緒に飲んだりして、まあ、そうやって研究評論をやってるということでございます。で、まあ、ちょっとお話の本題なんですけど、ワークライフハピネスということなんですね。で、これが一つ中小企業を元気にする、まあ、全てではないんですけれども、まあ、方策として私ども今優先順位が非常に高いということでご紹介させていただいているんですね。そもそもワークライフバランスという言葉は聞いたことあると思うんですよね。ワークとライフのバランスという非常に大事ないいことなんですけど、それがですね、まあ、ここに書いてあるように、まあ、ワークとライフという縦軸と横軸で見るとですね、どうも勘違いなさっているのは、こうワークがあるんだけどライフも大事だから仕事を掘り下げて帰っていいですかみたいな、そういうライフ、どっちかとライフライフアンバランスみたいなそっちの方に持っていく政策って、まあ、その企業のお勤めの方はね、ワークライフバランスと主張しながら、実はじゃあワークやらなくていいのみたいに勘違いなさって、労働者の権利だけ主張しちゃってるみたいな風に勘違いしてるとこ結構多いんですね。じゃあそうじゃないと、ライフも大事なんだけどワークも両方大事なんですよということで、まあ、まあ、一番いけないのはここですよね。ライフもダメだよ、ワークもやんないよみたいな、これダラダラ社員って言ってるんですけど、でここが意外とワークライフバランス主張する人なんですね。仕事そこそこしかやんねんだけど、私ワークライフバランス大事ですからみたいなね。実はそこじゃない、ここなわけじゃないですか、大事なのは。でこの右の人なんですけども、まあ、これも良さそうなんですね。バリバリバリバリ仕事しますから、あ、まあ、ちょっと仕事家庭そっちのけで頑張って仕事するという、まあ、これいいように見えるんですけど、まあ、特に中小企業はですね、そんな余裕ないんですけど、大企業私も前いましたんで、そこの研究の結果はですね、バリバリやってるように見えるんですけど、実はその 86% はですね、偽装バリバリ社員という、やってるふりをしているという、まあ、86% というのはちょっと根拠ないんですが実際そのぐらいです、はい、偽装バリバリ大企業多いですよね。で5時頃になってからやりますよみたいなですね、まあ、それがダメということで、この右の上を目指してくださいというのが、我々のワークもライフも本気でやりましょうということです。で、こうやって生き生きと働くことが楽しいんだと、まあ、この行動というのを考えるで働くという感じが、本当にこれは会社組織のみならず、いろんなこう NPO もそうだし、地域団体、貢献団体も何でもそうなんですけど、やっぱりこう仕事が楽しい、あるいはこう自分からこう探していく、忙しいのが楽しいとかですね、やっぱ そこにいい効果って必ず出てきて、ここに集まりの方なんかはそういう方だと思うんですね。だけれども、まあ、偽装バリバリになっちゃってるようなですね、大企業なんかにいらっしゃいますんでね、まあ、そういう意味でこの右の上を突き詰めていこうじゃないかということでございます。でまさに結果として、先ほどの、まあ、大変化で、まあ、大変な時代だということをですね、まあ、生き抜くために人が生き生きと生きる、これはどんな会社だけじゃなくてですね、組織ということを目指しましょう。それを私どもワークもライフもバランスというと、こうワーク頑張っちゃうと、なんかこうライフはどっちでもいいのとか、ライフ頑張んだったら仕事をそっちのけていいのっていうのは違うと思うんですよね、まあ、どっちも突き抜けましょうねっていう、ここにいらっしゃる人もみんなどっちも充実してる人だから、こういうテレビ NPO とかでも頑張られるんじゃないかなと思うんですね。ですからそうするとバランスって言葉はもうちょっとやめちゃって、どっちも頑張ってハピネスじゃないかということで、はい、ここに書いてないんですけど、R になっております。すなわち商標登録になってますんで、これ私と江戸先生で商標登録しましたんでね、はい、まあ、そのぐらい作った言葉なんですね。で、まあ、これをまた 実は書籍にさせてもらいまして、藤原先生に監修いただいて、で私と榎本先生で出しまして、まあ後ろの方にありますんで、まあ、ぜひですね、後で、はい、お安くしておきますんで。で、まあ、そういう意味で、先ほどのですね、そのパート1には、藤原先生の書いたところに、本当こう書いたんですね、先ほどの。その今だけ、金だけ、自分だけという言葉もあって、もう一つが、そのパート1の方に書かれているのは、まあ、イコール、むき出しの外欲と。要するに、むき出しの外欲の世界の人たちは、やっぱりこれからは持たない。今さえ良けばいい、自分さえ良けばいい、金だけあればいいというような人はこれからの大変な時代は生き残れませんとおっしゃってて、本当に実際私どもいろんな中小企業を見てきて元気なところはそういう要素がないんです。はい、で今年の2月に2も出ましたので、そこにもありますから、また、はいはい、お願いします、ね、はい、で、あ、そうなんです。それでね、キャンペーンやりまして、その時にですね、グッズを作りました。で、まあ、今日皆さん買わなくてもですね、これ実はこれちょっと見てたけど、これこれ実は結構コストね、山本さんかかってるんだけども、このシール、これプロに頼んで作ってもらいまして、これ神田明神でお払いしてもらいました。で、これはもらうとですね、本当に商売繁盛してます。それからものすごい皆さん幸せになってます。ハピネス、こういうシールなんです。で、私の信条本当なんですけど、これもらったシールもらった人ですね、お母さん介護で、奥さん介護で認知5段、介護5が歩けるようになったんですよ。本当ですよ。で、まあ、これはシールのおかげかどうか分かんないですけども、ということで、まあ、今日私ちょっと5が失礼した関係で、まあ、買わない人にもですね、本当これご利益来ますんで、一人1枚ずつですね、でこれはうちの娘に、あ、もうすごいななった、てかいらないしって言われちゃったんですけど、これ皆さん本当に榎本先生もね、これ携帯に貼っといたんでしょ。
こういうのに貼っといたらね、はい、携帯札幌で忘れましてね、これ十勝まで行ったんです
よ。出てきました、
帰ってきました。
こう、ね、はい、こうやって貼ってください。こうやって皆さん、こう、口角上がりますんでね、はい、まあ、じゃあ一人一枚ずつ、はい、はい、まあ、ご利益もらってください、はい、
これ私と安倍さんで使いながら、
はい、そうですよ、はい、こうやってね、使ってくださいってことです、はい。いらないという方はもう一応持って帰ってください。これ、まあ、それには風呂屋には忘れていかないようにします。私おすすめはですね、傘に貼っとくというんです。目印に、はい、それとこう刺すとこう、ね、そのぐらいの程度でいいと思うんですから。はい、じゃあすいません、もう5番目になるんですが、ということで、じゃあその本にも書いてあるんですけど、今10社ですね、中小企業をいろいろ取材させていただいて、実はまあ、本当にその元気のもとというようなものを業態、業種、規模全然違うんですが、取材させてもらっている中で、あ、こういうエッセンスがあるんだなというのをそこの書籍にまとめてありますので、まあ、ぜひお読みいただければと思うんですが、まあ、おりあって3つですね、はい、これはもう藤原先生 その前書きのところともリンクしてくるんですけども、まず最低限この3つが大事だと言ってますね。でそれはどの元気な企業にもあります。多分今日のお風呂屋さんにもどこかしらそれがシンクロするところがあるんじゃないかと思うんですけど、その3つというのは、まずお客様を本気で大事にしているから。2つ目が人を大切に、その人というのは今度は内向きのベクトルですね、すなわち社員ですね、まあ、職員、仲間、まあ、横のつながりと言ってもいいでしょうね。で3つ目がもはや会社なんていうのはバリバリ頑張って仕事するところではないと、そのナンバー2の前書きにも書いたんですけど、今これからは会社何するところは知ってますか。近いですね、はい、楽しむところですね、はいはい、という要するに楽しんで仕事をしている、この3つ、これが本当にキーワードだと思います。ワークライフハピネスですね。ということでちょっと具体的なお話を少しだけしてみたいと思います。まあ、顧客を大切にするという点では、まあ、先ほどの、ディズニーランド見学に行った時もですね、これ実は本のキャンペーンでも行きましょう。これお姉さんこれ本持ってもらっちゃったんですけどね。実は先ほどのこれまあ大企業ですけれども2万人のまあアルバイトさんがいらっしゃるんですね。これディズニーランドので、なんだっけ、自分の人生で大切なことはディズニーに全部教えてもらったという本を書いている香取さんという方も呼んでですね、勉強会やったこともあります。で彼の話なんか聞いてもですね、その2万人のアルバイトって言わないんですね、キャストですね。でお客さんゲストです。でキャストたちが じゃあ唯一まさに先ほどの先生の話とつながるんですけど、何でつながっていると理念でつながっているんですよ。あの2万人の人にですね、同じような社員教育できないんですね。でどうやってるかというと、聞いたことありますかね、 SCSE です。余計なこといいからこの4つだけは徹底しろとこう教わってるらしいんですよ。だから私実はこの写真なんかも自分でこうやって撮ってたら持ちましょうかって来たんだろ、このお姉さんが、うんうん、本当に。で何かというと、その SCSE というのはですね、あの、まあ、理念なんですよ。要はあの S というのは一番優先順位高い、これセキュリティなんですね。まずは何が大事かって安全なんだって、相手の。そして2つ目が、SC、 これコーテシーって言いましてですね、まあ、いわゆる礼儀正しさみたいな、礼儀正しさ、まあ、礼節とか。で3つ目が SCS だから賞ですね、賞。すなわちこうお客様とかにこう気持ちを高揚させるようなこう催しとかアトラクションとかおもてなしの部分ですね。で E が実はイフェンシーシーとかいうのかな、要は日本に直すと効率性、ぶっちゃけ儲けみたいなもんですよ。それはエフィシンシーですね、はい、山本先生に聞かないと分からないです、ね、エフィシンシー、これ効率性ですね。で、まあ、いわゆるあの効率性って言ってますけど、ぶっちゃけですね、その、まあ、あの利益って意味ですよ。ところがいろいろとやらしい感じするんで効率性って言ってるんですね。まさに順序が一番儲け下に来てるんですよ。そういうだから、でもやっぱりあの上場企業ですしね、ステークホルダー多いので それはボランティアじゃないんですよと。そういうふうに最後はそれは利益上げたいけど、利益上げたいんだったらお客さんはまず安全か、そして礼儀正しくしてるのか、そして楽しませてるのかっていうのが優先しないと、これは結構いい勉強になりますね。ほとんどの企業はですね、先ほどの金だけ今だけ自分だけ、あるいはむき出しの外国というのはこの逆になります。まず儲けだろうって話なんですね。お客さんの安全なんかあっちも後回しになるんですよ。いろいろな事件事故で、お客さんの、まあ、海外の方のでもいろいろこう安全が担保されてないような今事件起きてますよね。これ SCSE が逆になってるんですよ。儲けが先行っちゃって、お客さんの安全なんか最後だから、ああいう事件が起きるわけですね。だからまさにあそこその逆だけ、それだけは覚えておけ。だから何か迷ったら、あの自分がいいと思ったらその SCSE に沿ってやる分には怒らないよっていう風になってるらしいですね。だからさっきの女の子にこれ顔一緒なんだろうって言ったら、いやいや、あのこの子たちはみんな違う子なんで、いい子を選んでくださいねなんていうのはマニュアルじゃないんですよ。 SCSE だけ叩き込まれてるんです。ですからまさに、まあ、お客を大切にするっていうのは言うのは簡単なんですが、やはり本気で、まあ、CS、顧客満足も含めて追求してるっていう、まあ、この感覚非常に大事なんだな。これはまずお客様を大事にするっていう意味での、まあ、真のおもてなし精神っていうことだと思うね。それから あとですね、これは前にこれトッツさんという会社で、そのパート2の方に出てくる、最初に出てくる会社なんですけど、尾道の広島尾道の、介護の企業です。でまあ、本当にですね、介護業界の、まあ、常識を覆すような経営者ですからね。で、まあ、ある意味そのお客様を大切にするっていうのがいっぱいエッセンス出てくるんですけど、一つ代表的なので言えば、まあ、お客様というか、まあ、入所なされている介護の方でね、今まではこうなんていうか、お年寄りの介護をしている人って飲み物ってご飯食べ終わったらお茶ですよねみたいな、こっちで決めつけてるわけですね。ところがその社長はそうじゃなくて、こうなんか自動販売機みたいな、自分でこう選択できてですね、オロナミン C とかジュースとかってこういうふうに取り入れたら、実は一番お年寄りの介護されている方は何を選ぶかというと、そのスポーツドリンクなんですね。お茶なんか飲まないんですって。でそういうふうに選択肢をもう提供するっていうだけで、やっぱり生き生きと皆さんなさってきて、で今じゃもう介護業界の常識らしいですね。当時はそんなありえないだろうって言われると、だから本当にユーザーの立場になった時に何が一番喜ばれるんだなって考えたら、そうなんだろうよっていうようなことをおっしゃってましたよね。だから他にもいろんなエピソードあるんですけど、まあ、CS って言葉はずいぶん流行ってますけど、本気でお客さん大事にしてますかっていうと、まだまだ私なんかそうかもしれないけど、上っ面だけのところもありますんでね、まあ、本気のお客さんの目線っていうのを、まあ、実行できるか、これやっぱり一つ重要な点だと思います。真の顧客の喜びを知っているということでしょうね。それから、2つ目のポイントなんですけれども、やはり社員、人、仲間、横のつながり、これやっぱり大切にしているところ多いですね。 で具体で言いますと、これはですね、まあ、あの言っちゃったらいけないのかな、あのさっきディズニーランドの話をしましたけども、そこのおせんべい売ってません、でも別にあのメーカーなんか書いてない、一応作ってるという噂の会社なんです、おせんべい屋さんですね。で、これはパート1の方に出てくる、才能平社長という、まあ、非常に温厚な経営者なんですけども、社員、これはパートの方200人、8割女性です、おせんべい屋さんです。私地元越谷なんですが、まあ、春日部に本社があるんですけど、で、まあ、本当にこれまさに先生横とおっしゃったんだけど、ここですね、あの横のつながり大切にしてます。すごいなと思うのはこの中小企業で、いろんな委員会を作ってるんですね。でその委員会みんなパートの人も社員の人も含めて、その製造部とかいろいろ営業部とかありますね、それは全部横に横断するような形でこうチームを作って、まあ、社内旅行委員会とか、なんかお茶の入れ方研究会とかいろいろあるんですよ。で、まあ、いろんなことをやりながら委員会で横につながって、パートの人も隔てなくですね、本当に皆さん一人一人が生き生きと、働いていらっしゃいます、まあ、そういう意味で、もう経営品質の有名な、ね、社長なんですけれども、人を大切にする、まあ、実感しました。それからあとここは2社入れましたけど、これはパート1の方に出てくる丸和さんという名古屋の印刷会社です。印刷会社はやはり今ご存知のように、まあ、産経とかいろいろ大変なんですね、まあ、ペーパーレスの時代ですから。普通に考えればビジネスモデルきついんですけども、本当に社員が生き生きしておりましてですね、びっくりしちゃいました。これ榎本先生とね一緒に行ったんですけど、で、まあ、人を大切にしているという意味では、やはり私よくこのダイバーシティという言葉でよくお話もさせてもらうんですが、これどういう意味かというと、まあ、多様性といったり、まあ、人と人は違って当たり前で、その男でも女でもっていうのが一番なんですけど、その他に年配だろうが若年者だろうが、あるいは外国人だろうが国内、結構色眼鏡で見てしまうところってあるんですね。だから今男女共同参画大事だと言ってるんですけど、本気で男女共同参画ダイバーシティやってるかというと、やっぱりどっかで男ってこういうもんでしょとか、女性ってこういうもんでしょとか、若い人ってこういうもんでしょとかですね、まあ、そういうような目線で、見ちゃう。それをですね、この経営者なんかはまあどっちもそうなんですけど、本当に取っ払ってですね、丸和さんの場合は、まあ、まさに能力主義という部分もあるんですが、入社2年目ぐらいの女子社員をですね、なんか広報に抜擢してですね、でその子がいろいろこう、まあ、拙い感じでいろいろ広報を発信するんですよ。それがこう地域の人とかものすごく受け入れられて、あのそれはうまいわけじゃないですね、喋りが。だけどもそのなんて言うんでしょう、誠意とかその伝わるってことで非常にその好評を得て、普通じゃその入社2年目の女性で滑舌も悪いというと普通抜擢しないんですね。そういう意味でその若年だろうが何だろうかっていうのをまず外して、その人の本人の本来性を見て、抜擢する、まあ、こういう例もあります。それからこっちはですね、これはパート2の出てくる平金商店という、盛岡の文房具屋さんなんですが、すごいでっかい文房具屋です。でもう創業これ江戸時代からで、江戸時代の時は造り酒屋だったんですよ。でも業態変化しながら、やっぱり今もう文房具で、まあ、震災も経てすごくここは70人ぐらい、やっぱり女性がすごく多いんですね。で、あのアベノミクスだ馬のミクスだという前からですね、あのぜひお読みいただければ、そこの女性の部長が佐々木部長と言ってるんですが、うちの会社あのもう昔から女性が頑張る会社なのよと言ってました、うん、でもう役員のうち今なんか上場企業は3割女性幹部入れなさいとか無理やり言ってますよね。ああいう数字で縛るからって、今回だって小渕さんだってあれだってずっこけるわけですけどね。だそういう意味ではあの自然に女性が活躍で、それを応援する社風になってるんですよ。だからまさにですね、あの色眼鏡をつけない、人として違って当たり前ですよね、見た目なんか。だそれを最初からその人本人を見るっていうのは、まあ、なかなか容易なことじゃないんですけど、年齢だとか男女別だとか一切気にせいで 活躍していただいて、企業が生き生きしていると、まあ、そういう例かな、まあ、挙げれば他にもきりないんですけどね、年齢や性別で判断しないと。それから3つ目のポイントですね。1つ目が顧客を大切にする、2つ目が人を大切にする、3つ目が、まさに楽しむということです。で、まあ、あの全部言った、今まで10社言ってますけど、みんなあのそういう意味では楽しんでる会社なんですが、まあ、その中でもですね、まあ、ここなんかも代表的な会社で、ご存知ですかね、もう NHK でもバンバンテレビでやりましたけども、 その横浜にあるミナロという木型屋の会社なんですよ。で、そこの社長、まあ、会社自体は20人ぐらいなんですけどね、やっぱ木型っていうのも、まあ、本来非常になかなかビジネスとしては難しいらしいんですが、今もうすごく、まあ、社長自体がですねすごいですから、今昨日試写会やったのに映画は出ちゃうわ。でこの世界駒大戦というのを仕掛けましてですね、製造業をこう、自分の会社は木型だからあんまり関係ないんですけど、そのこんなちっちゃいこう駒をですね、今これちょっと検索してもらえばすごいことになってます。で、うちの、ね、古川社長なんかも出てるんですよね。そうです、はい、名古屋の会員さんなんかは会社上げて本気でやってるんですよ、ね、で、まあ、そういう意味ですごい今回は世界から来てますから、マレーシアとかね。ですごい日本のものづくりに対して自分の会社だけじゃなくて自分も楽しみながらこう製造業を元気にしようと思って仕掛けてるんですよ。この社長が言ってるのは、中小企業省を作るんだって、私もすごく同感していて、だって経済産業省の中の中小企業庁ですよね。もう雇用の7割、数の 99.7% ですから、もう中小企業省でいいんじゃないかと私は思ってですね、そこも本気でやっていこうかなと思ってますが、まあ、そういう意味で本当に楽しみながら仕事をなさっている社長なんです。緑川さんという社長ですね。それから、まあ、ここなんかもう典型的に出来上がっていると思います。これ地元なんですね、墨田区の、浜野製作所という、まあ、NSP でも講演やっていただきました。こういう社長にはですね、まあ、非常にこれは八広でしたっけね、はい、八広、私も米子さんも行きましたけど、まあ、話せば長いんですけど、火事で社屋がねもうダメになっちゃって、普通じゃダメなんだっていう、会社2代目ついたばっかりで火事になっちゃうんですね。でやめようかなと思って、そしたら一緒に働いてるその常務、今でもいらっしゃる常務が、もう給料も払えないからやめてくれって言った時にですね、その常務が、俺はあんたと仕事がしてんだと、金なんか金のために働いてんじゃねえんだということで、ドンキで殴られたような感じで、まあ、感激を受けて、そこから復帰して、今もうしょっちゅういろんなもんメディア出てますよね。そういう、まあ、下町の本当に、まあ、ハッピーカンパニー、ハピネスカンパニーの代表的なところだと思いますので、まあ、ここ墨田区にも、ね、非常に有名な会社もあります。まあ、そんなわけで、まあ、これもパート2に出てくるんですけどね、まあ、ぜひ、いろんな会社さんお邪魔しながら、素晴らしいエッセンスをですね、まあ、学ばせてもらってるなという、まあ、日頃そういう状況でございます。で、まあ、一通り、まあ、紹介させてもらって、まだ挙げればきりないんですけども、まあ、皆様の、お昼あるいは入浴の時間もあるのかもしれませんので、まあ、ぼちぼちと終わりにしたいと思うんですが、まあ、本当にそういう意味ではいろんな組織に皆様属していらっしゃると思うんですね。それは地域であり、まあ、企業であり、まあ、いろんな団体であり、でもどんな組織であろうがですね、やっぱり最終的にはその、まあ、ドラッカーも言ってるんですけどね、自分のお客様は誰ですかじゃないんですが、やっぱりそのお客様を大切にしていますか、そして人を大切にしているでしょうか、そして、本当に楽しく仕事をしていますかっていう、まあ、ここにやっぱり自信持ってイエスっていうところってなかなかないと思うんですよ。私もそうです。ですから、そういう意味では常々こういった自問自答をしながらですね、自分の組織を、まあ、前に持っていく、あるいは関係している、まあ、横の仲間、まあ、そういったところにもこの気持ちをですね、伝えていくということは、まあ、組織繁栄のために非常に重要だろうと思っています。で、突き詰めればですね、まあ、これもよく言われるところなんですけども、じゃあ人を大切にしたり、最後ですが、人を大切にしたり、お客さん大切にしたり、あるいは楽しくしてるって何つっていうと、まあ、私よく言うんです、この関係性非常に重要だと思いますので、なんか忘れそうだったら思い出してほしいんですね。普通のですね、いわゆる今だけ金だけ自分だけむき出しの外役、そういう組織ってですね、これ一番からスタートしてんですよ。結果から行くんですよ。で、結果が欲しい、さっきも言った儲けから欲しいんですね。で、儲けっつうから儲かってこないと関係性悪くなりますよ。そうすると考え方も後ろ向きになりますよ。行動が後ろ向きになります。結果が余計出ませんと。これは最後レジュメに載せておきました、ね、と。結果でないか余計関係悪くなるという悪循環、バッドサイクルになります。ですからぜひですね、人を大切にする、顧客を大切にする、楽しんでいくというのは、実は突き詰めばこの黄色いところ、一番上ですね、簡単なようでなかなかできないんですけども、まずはその結果は置いておいて、まあ、だから先ほど言ってる、まあ、利益も必要なんですよ。でも利益が欲しいからこそ一回腹くくって、この関係の質を高めていけば考え方は前向きになります。行動も前出てきます。 結果が出ます。結果出ればよりいい関係になりますという、まさにグッドサイクルになるんですね。ですから私どもが見てきた企業さんってみんな突き詰めればこの関係の質が高いんですよ。ですからぜひ、まあ、そういったことを皆様の組織あるいは横にも広げていただいて、まあ、ここにね NSP に来ていただいている方がもうまさにここからスタートしている人ばっかりだと思うんですが、往々にしてこの左の結果から入っちゃうところってありがちなんで、まあ、ぜひこの関係って大事なんですよということをご理解いただければありがたいし、また広めていただきたいなと思いますね。でそのわけで最後中小零細繁栄非常に重要だと思います。で、これレジュメになりますね。で日本再生のためにですね、まあ、いろいろとご意見もまた私どもにも賜りながらですね、一緒に歩んでいけたらいいなというふうに思っていますので、また事務局がね、両国にありますので、何かご興味ありましたら、問い合わせ等いただければなというふうに思います。大変素早くて、で、また施設で申し訳なかったんですが、まあ、私の方の発表とさせていただきたいと思います。で、午後はちょっと入れないんですけど、本当に申し訳ないんですが、またゆっくりと楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。